恵みをいただく御言葉は、第二歴代史の20章、1節から19節です。第二歴代史の20章、一節から19節、はじめに一節と二節をお読みいたします。この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャバテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャバテに告げていった。海の向こうのアルムから、おびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハツォンタマル、すなわちエンゲディに来ています。アメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したもうた我らの主、イエス様、あなたを褒めたたえます。今、我らを整えて、あなたの御言葉、この御言葉から命そのものをいただくことができますように、必要な養いを与えてください。これからのすべて主を、このしもべおよび聞く一人一人すべてを、あなたの天から流れ滴る命の御言葉を流し出す通り置き管としてくださり、また私たちがそのあなたの命をすべて一切いただき尽くすことができますように導いてください。これからのすべてを聖霊様のその導きにお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨシャパテオは良い王様なんですけども、しかし、悪人と手を結ぶということを、ね、してしまい、そして悪人が受けるべき報いを、ね、その身にあなたを受けるということを、その前の章の、初めに、ね、ハナニの子エフーという預言者に、示されました。でそれでヨシャパテオは、ね、そのことを聞いて、悔い改めるんですね。自分は本当に悪いことを、ね、してしまった。でそれで神様に喜ばれることは一体何か、神様に忌み嫌われることはないか、ね、それをはっきりと見極めて、そして神様に喜ばれることをなして、神様に嫌われることを、ね、それを、ね、取り除いていきました。でそうして、ね、彼らのその神様に対する誠実を、行いで示していたわけですけれども、しかし、この、かつて預言者が言っていたことが、ね、その通り起こることになります。でモアブ人とアモン人と、ね、また彼らに合流した、そのアモン人の一部、その、ね、連合軍が、非常におびただしい大軍を持って攻めてきました。このヨシャパテオのその、軍隊をもってしても到底勝ち目がなさそうなほどの大勢の軍隊です。自分の力では、ね、どうしようもないということが起こります。人生の中において。自分の力で生きているのではないんですね、実は人生は。主が生かしてくださっておられる。自分の力で何か人生を生きているかのように見えても、しかし、その人に力を与えてくださったのも主です。その人をそういう物事に立ち向かえるような志で育てられたのも主です。その本人が何か持っているとするならば、それは全部自分の手で稼いだかのように見えて、実はそのお膳立てを全てしてくださったのは全部主なんですね。ヨシャパテはこの大軍は到底自分たちが整えた 軍備をもってして立ち向かうことができないということを知ります。で3節から見ますと、ヨシャパテは恐れてただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて、 主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。このおびただしい大軍を前にしてヨシャパテが取った行動は主を求めたということです。ヨシャパテは、恐れました。恐れ、それは確かに、人の心には湧き起こるものです。ただ、その恐れがその心の中に湧き起こった時に人がどう、行動を取るべきか、いろいろな手段を講じる人はおります。ヤコブは、彼にエサウが400人引き連れてこちらに向かってくるということを聞いた時もヤコブも、恐れました。それで彼が取った行動は、自分のその、自分の手勢を全部、二手に分ける、要するにリスク分散ですね。片方の天幕が襲われてももう片方が生き残るように、そういうふうに行動を取りました。けれどもそれは、もし攻め込まれたらという、その、攻め込まれることを前提の、対応策ですね。結局根本的な解決にはならないんです。で、ヤコブはその自分の手勢を、そのように分散させた後ももっと心配でした。それはそうです。心配な、ことをさらにするんだったら、もっと心配が沸き起こるものです。創世記の32章の方に、それが出てくるんですけども、でヨシャパテ王もまた、恐れましたが、しかしヨシャパテ王の場合は、ただひたすら主に求めユダ全国に断食を布告した、3節になりますね。ただひたすら主に求めました。そして人々にも、断食を布告して、ただ主に向かって熱心に、この祈りということに専念するために断食を布告しました。で、4節ではユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。ユダの人々は 全体がこの一時にこの国難の中に瀕して、そしてただ主に助けを求めて、彼ら主に向かって助けを求め祈りました。で、それで、その、こうして、この祈りの集会が始まるんですけども、五節以降、ヨシャパテは、主の宮にある新しい庭の前で、ユダとエルサレムの集団の中に立って言った。私たちの父祖の神、主よ。あなたは天におられる神であり、また、あなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえるものはありません。アメン。ヨシャパテの祈りが、この6節から、12節まで、続くんですけども、ここのヨシャパテ王の祈りは、非常に理にかなった祈りです。どういう理にかなっているのか。人は、祈りというと何かと、願い事を、たらたら述べてしまいがちな、ものですね。異邦人の祈りは、そういうものです。自分の願い事が、叶えられる、食べ物をください、着るものをください。そのことが、叶えられるまで、その同じ言葉を何度も何度も何度も何度も、唱えて繰り返す、ということをするんですけども。しかし、神の民は、違うんですね。この天聖教会においても祈り会が持たれるんですけども、共通的なことはみんな、祈りの、自分の祈りをする前に、御言葉の宣言を、するしますね。ただ、主に向かって求める、どうか祝福してください、どうか、自分の前からこの、災いを取り去ってください、そういう願いがあるとするならば、例えば支援の一辺の、幸いなことよ、悪者の道に、歩まず、そういうことをせずに、主の、道を恐れる人、その御言葉を口ずさむ人は、どんなに幸いなことか、その人は水路のそばに植わった木のようだ。そのようにして、御言葉にこれこれこういうふうに 書いてあるから、ね、その御言葉を根拠にして、それを盾にとって、ね、祈っておりますね。非常にね、それは理にかなった祈りですね。理にかなっている、ね。そのね、バックボーンがしっかりと、ね、ある、御言葉というバックボーンがある祈りですから、ね、その祈りは、ね、非常に心強いものですけれども、しかし、ね、根拠もなく、ただ、くださいください。ね、これは、ね、骨なしの、ね、ふにゃふにゃの祈りです。御言葉という、ね、確固としたものがあるときに、その祈りは、ね、確固としたものになります。ヨシャパテはまず何を、ね、祈ったか。この6節においては、主がいかなるお方であるのかということを、ね、これをまず祈ってます、ね。まず宣言してます。自分はこれから、ね、主に向かって祈る。そしてその主はどのようなお方か、ね、そのことの宣言で始まっております。これですね、主の祈りに通じるものがありますね。冒頭で宣言しました御言葉は、マタイの6章の、まあ、9節からのところですけども、ね、主の祈りの冒頭部分を、今宣言してるって、ね、皆さん思ったかと思います。まさにそうです。主の祈りは、ね、このマタイの6章の、ね、9節では、天にいます私たちの父よ、ね、という出だしで始まりますね。まず主がいかなるお方であるのかという宣言、ね、ヨシャパテオの祈りと全く同じパターンです。主がいかなるお方であるのか、私たちがこれから祈る相手は天にいます私たちの父であられるお方、ね、要するに天、この地上においているものではありません、ね、なんとか神社とかなんとか宮、それは なんとか神宮とかは、ね、地上にあるものですけど、しかし私たちが祈る相手は天にいます。そして私たちの父、全能なるお方です。そして、ね、全てこのお方に皆が崇められるように、ね、御国が来るように、御心が、ね、行われるように、この祈りの出だしによって、ね、私たちが祈ってる相手は天にいます、全能の父なる神様ということを宣言しています。ヨシャパテオも、この出だしにおいて、私たちの父祖の神、主よ、ね、エホバよ。あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王、王国を支配なさる方ではありませんか。ね、アメン。そうです、ね。ヨシャパテオには異邦の王たちが攻めてきましたけど、しかしヨシャパテオが宣言した父なる神様はいかなるお方か。ね、異邦の王、王国を支配なさるお方です。そして、ヨシャパテはさらに宣言しているのは、あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。アーメン。ですから主はいかなるお方であるのか。自分たちがより頼んでいるお方は、このお方だ。という、その宣言をまずしております。そして7節からのところですね、7節から9節のところでは、ここはですね、ヨシャパテオも、ね、皆さんが祈る通りに、ね、御言葉の宣言をしてるんですね。御言葉には何と書いてあるのか。7節から、私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民、イスラエルの前から追い払い、これをとこしえにあなたの友、アブラハムの末に賜ったのではありませんか。アメン。ね、非常に短くまとめてはあるんですけども、要するにアブラハムに対する約束ですね。この土地、ね、ヨシャパテオたちが今いるこの場所、カナンの地、ね、エルサレムというこのところにおいては、ね、ここは主が、ね、賜ったところではありませんか、ね、約束によって主がこの地を常しえにあなたの友アブラハムの末に賜った、ね、与えられたところです、ね、私たちの土地です。異邦人のところではありませんと、ね、この土地は誰に属するのか、ね、主に属し、主の民に属するものだという宣言をしています。また、ね、8節と9節。彼らはそこに住み、あなたのため、皆のために、そこに聖女を建てて言いました。もし、剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、 私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの御名はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。アメン。これこの9節の御言葉は、第二歴代史の6章の28節から30節のところの、あのソロモンがこの神殿を奉献した時の祈りをそのまま、ね、盾にとって祈ってますね。ソロモンがもし、ね、あなた方がのところにこの剣、飢饉、裁きなどが、ね、災いが起こる。第二歴代史の6章28節から読みますと、第二歴代史の6章28から30節です。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや国保病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の疫病と痛みを思い知らされて、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの御住まいのところである天から聞いて許し、一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが人の子らの心を知っておられるからです。アメン。で、この、要するに神殿に向かって祈るときに、主はあなたがね、その人の痛みや、ね、疫病、それを、ね、思い知らされて祈るときには、どうかあなたが許して、その生き方に従って報いてくださいますように。ソロモンはこの神殿を奉献するときに、この宮はこういうところでありますようにという祈りを主にお捧げしましたところ、主は、ね、天から火を、ね、下して、その彼らが捧げた生贄を焼き尽くしました。それによって主は、ね、答えたんです。人々の祈りに対して答えたんです、ね、ヨシャポテは主が答えてくださった、ね、そのソロモンの祈りのその内容を、ね、今度は盾に取りました。そして自分たちをの祈りを聞いてください。ヨシャパテは、ね、主にお願いします。で、そして、ね、第二歴代史の20章の、その続きのところに、ようやくヨシャパテは、現状と願いを主に告白します。第二歴代史の20章の10節からですね。ところが今、アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることをしませんでした。ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていることを。彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。要するにこの攻めてきた相手は何者か、その彼らは、ね、主をあなたが、ね、彼らのところに攻め入ることをお許しにならなかったアモン人モアブ人ではありませんか。セール山の住民、その者たちに対して主が、ね、かつて出エジプトの時代、イスラエルの民が、ね、彼らがにと戦いが何か起こりそうになった時に、主は、ね、彼らに対して、ね、攻めていってはならない、ね、アモン人とモアブ人、ね、彼らは、ね、ロトのその末裔で、要するに、ね、親類関係にある、ね、セルサの人々も、ね、まあ、そうだ。で、それでその人たち、ね、要するにかつて生かしていた、ね、かつて主をあなたが、ね、彼らのところに、ね、攻め下っては侵入してはならない、ね、ということを、そう言われたあの彼らが、ね、あの平和でもって私たちが対応して、ね、あなたの命令によって平和で対応したあの彼らが今、ね、攻めて来ようとしております、ね、ご ご覧ください。彼らが私たちにしようとしていることを、彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。こうして現状を、ね、初めて訴えてますね。人の祈りは何かと、ね、現状訴えが先に、ね、起こりそうなものですけども、しかしヨシャパテオはまず主がいかなるお方であるのか、そして御言葉には何と書いてあるのか、自分たちはその御言葉のこれとこれとこれに従って歩んできた。それなのに敵が、ね、このようにして攻めて押し寄せてきている。主をご覧ください。そう申しました。で、それで、最後のこの十二節のところに、ね、ようやく、ね、ヨシャパテオの願い事、ね願い事を彼は最後に持ってきております。十二節。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか？私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍にあたる力は、私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいかわかりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。アメン。ようやく最後に、ね、ヨシャパテオの願い、ね、神よ、ね、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか、ね、自分たちにはこの大軍に立ち向かう力がありません。どうすればよいかわかりません。ただしよ、私たちはあなたに私たちの目を注ぐのみです。このようやく最後にヨシャパテオ、ね、自分の願いを、ね、申し述べております。ね、これが、ねまあ、祈りの本当に素晴らしい、ね、順番といいますか、祈りの、ね、優先順位ですね。主がいかなるお方であるのか、ね、皆が崇められますで、御国が来ますように、ね、そのように主の御旨がなるように、主の御旨とは何か、主の御心は何か、それは御言葉、そのものです。御言葉が、ね、主の御心そのものを表しております。御言葉の次に、主の祈りで続くのは、ね、私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。私たちの罪を、ね、許してください。私たちも私たちの罪を許しましたと、ね。自分たちのその日ごとの必要を満たしてくださいということと、そしてさらに罪を許してください。ということですね。さらに試みに合わせないで悪からお救いください、ね、続きます。このように、ね、主の祈りはまず優先順位はまず主が先であり自分のことは、ね、その次そして必要の満たしまた、ね、罪の許しとそれから、ね、守りそれを主の祈りは、ね、その順番で祈ってそして、ね国と境はすべてあなたのものだからです。この世界のものはすべてあなたのもの。栄光も死はあなたのもの。そのような、ね、祝祷で祈ります。終わります。ヨシャパテオも、ね、この理にかなった祈りをしました。その結果、どうなるか。13節以降見ますと、ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。時に主の霊が集団の中でアサフ族のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタノヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ。よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。アメン。恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いである。そうですね。この戦いは神の戦いであるということにヨシャパテオは、ね、持ってきたんですね。あの祈りの中において。何しろ、ね、ヨシャパテオが、引用した、ね、御言葉、それは、ね、まずこの土地は先祖アブラハムに主をあなたが、 永遠に与えると誓った約束の地ではありませんかって。この土地はあのモアブ人たちの土地ではなく、主が私たちに与えてくださった地だって。であるから、ね、この土地は、自分たちのもの、そしてもしそこに敵が攻めてくるとするならば、自分と敵のその構想ではなく、神様と敵の構想になっていますね。さらに、ヨシャパテオが、ね、もし、ね、剣、裁き、疫病など、災いがこの地に来たならば、主をあなたの宮に、ね、置いて、ね、祈りなさいって、ヨシャパテオ、ソロモン王がこの神殿の奉献の祈りをしたときに、ね、もしこの土地に剣が及ぶならば、ね、この宮に向かって祈るならば、主をあなたが天のところで聞いてくださって、その災いから、ね、遠ざけてください。災いから守ってください。で、そのソロモン王の祈りに主が答えました。ヨシャパテはそのことも盾にして祈りました。だから、ね、もう主がこの剣、裁き、疫病に主ご自身が立ち向かうわざるを得なくなるんですね。もう契約書の何条何項に、ね、これこれの場合はこう、ね、しますと書いてあるじゃないですかって、ね、差し出したら、ね、その人はそうせざるを得なくなるんですね。そしてこの、ね、アモン人、モアブ人、ね、この、ね、大軍、彼らは、ね、出エジプトの時代に、ね、自分たちは、ね、彼らを滅ぼしてはならないと、ね、主はあなたがお命じになったではありませんか、ね、だからこの私たちは彼らを、ね、滅ぼすことは、ね、しませんよ。主はあなたが、ね、もし彼らが何か悪いことをするならば、主はあなたが彼らを取り扱う番ですよ、ね、ということですね。ですから主が、ね、動かざるを得なくなるんです。私たちも本当にこの御言葉をよく知るべきです。御言葉の、ね、何章何節に何と書いてあるかということを、ね、それを知れば知るほどに災いが起きた時に主を、ね、ここに何章何節にこう書いてあるではありませんかってそのようにして主に叫び求めて、ね、そして、ね、主のその助けを引き出すことが、ね、できるようになります。このヨシャパテオの祈りのゆえに主はこの預言者を、ね、通して、主はお答えになりました。恐れ、このおびただしい大軍のように恐れてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、ね、神様の戦いを引き出しました。で、16節から具体的な、ね、指示があります。明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らは地図の登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムよ、恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。アーメン。本当に主が救ってくださったのだという、ね、この確信がこの預言者の言葉を通して与えられました、ね、具体的に主が戦ってくださる。この戦いはあなた方が戦うのではない、主の戦いである。そしてあなた方は、ね、しっかりと立って動かずに言いなさい、ね、明日、ね、彼らのところに行きなさい、ね、彼らはこれこれのところから攻めてくる、ね、しかし、ね、あなた方は、ね、動かずにしっかりと立って言いなさい。主が彼らからの救いを、ね、与えてくださるから、主があなた方と共におられるから、ね、そして、ね、人々はこの言葉を、ね、信じて主を礼拝して主に伏し拝みました。レビ人たちは、ね、立ち上がって大声で出して主を賛美しました。主が確かに救ってくださるのだという、ね、その確約を得たんですね。このようにして主に 何かことが起こるとき、ね、何か人生において災いが皆さんを覆いかぶさるとき、皆さんは御言葉を盾にとって祈るべきです。皆さんはイエス様を信じました。イエス様を信じた人にはこれこれこれの救いが与えられている。これこれの幸いが、祝福が与えられている。神のためになったものは、いかなる祝福があるのか。それが本当に聖書、旧約も新約も全体を通してありありとありますね。旧約聖書をね、これを調べるのは非常に有益なことです。ね、新約聖書、は救いに関すること、ね、もう根本的な自分たちは、ね、どのような立ち位置にあるのか、ね、イエス様の十字架によって救われたという立ち位置、救われたということ、ね、それが新約聖書においてたくさんあるんですけど、旧約聖書にはですね、もう、ね、神様によって救われた神の民に対する約束が、ね、とつとつとたくさん示されております。旧約聖書はですから、ね、祝福の目録なんですね。神様に救われた民の、神の民とされたものはいかに歩むべきかというガイドラインが、ね、旧約聖書には非常に細かにあります。ですから天性においてはもうイエス様を信じて救われた人が多いですから、ね、この、ね、福音書のその救いの根幹、ね、それはルカの福音書の公開説教をして、ね、まあ、そっちの方で詳しく、見てるんですけども、皆さんがどのように歩むべきかという人生のガイドラインについてはね、旧約聖書の方が多いですから、ね、天聖では旧約聖書は、まあ、よく、引用されますが、しかし本当に救いの目録なんですね。私たちも、ね、主に向かって祈る、御言葉を盾に取る、ね、この人々のように、かつての信仰の先人たちがこう取った行動のように、私たちも行動するならば、このような救いが与えられるんですよ、ということが本当によく記されております。皆さんも、ね、恐れるとき、不安になるとき、あるいは、ね、苛立ちで心が湧き立つとき、主に向かって祈るべきです。ね、あの、ハンナは、ね、もう苛立ちによって、ね、もう心が煩わされて、それで主の御前に行って祈りました。ね、唇だけが動いて声が出ないので、それを見ていた祭司エリは酔っ払ってるんだって勘違いしたんですけど、しかし、ね、彼女はずっと募る思いを主の前に告白してました。その結果、彼女は、もう彼女の顔はもう、ね、以前のような、もう苦しみ、妬み、ね、煩いに満ちた顔ではなく、平安な顔になって、そして彼女は男の子を、サムエルを見ごもりましたね。その第一サムエル記の一章のところにおいて、第一サムエル記の一章の18節で、この、彼女は言っています。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますように、と言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。アメン。この第一サムエル一章18節において、彼女の顔がもう以前のようではない。それは、募る思いを主に打ち明けて告白して、ね、そして主に約束したからですね。そしてその約束が確かに成就するということを、ね、それを確信したからです。ヨシャパテオの時代のイスラエルの民を、ね、確信したんです。主からの答えによって。で、それで彼らからの口から出てきたのは主への賛美でした。皆さんも、ね、募る思い、恐れ、不安、苛立ち、そうしたものによって心が支配されるときは、主の前に進み出て祈るべきです。主に心を注ぎ出して、御言葉の約束を握りしめて、御言葉にはこう書いてあります。それを盾にとって祈る。すると、心に平安が来るときがあります。このハンナのように、ヨシャパテオのように。それまでずっと祈るべきなんです。するならば、主は答えてくださいます。どうか皆さんも神の民としての救い、これをね、本当に御言葉を盾にとって、御言葉を盾にするかには、御言葉を知らなくてはならないですね。御言葉をたくさん知ってください。そして、主のために約束されている約束とはいかなるものであるのか。それをしっかりと見極めて、そして困難な時に、ね、主に祈って、そしてその困難を主に取り扱っていただいて、平安な道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 ハレルヤ、愛する主よ、あなたを褒めたたえます。あなたを恐れ敬うあなたの民に対しては、主よ、あなたに求めるとき、あなたは答えてくださる主であることを感謝します。また、あなたが御言葉を通して約束なさったこと、それは確かであり、真理であり、そして、もし現実がそれを覆いかぶせようとして攻めてくるときには、あなたの御言葉は真理を盾にとっているならば、あなたは答えてくださり、あなたご自身が戦ってくださることを覚えて感謝いたします。主よ、どうか今日の私たちのこの戦いを、目の前に置かれた競争を、主よ、あなたの御言葉と共に、御言葉を信じる信仰にあって、主よ、進み、勝ち取っていくことができる私たちでありますように、災いが及ぶとき、主をあなたに求めるならば、その災いに主をあなたが立ち向かってくださるように、病が襲いかかるとき、患うとき、あるいは自分の罪に苦しみ悩むときに主をあなたに助けを求めるとき、あなたが答えてくださり、そしてあなたが取り扱ってくださいますように、私たちはなんと幸せな民でしょうか。あなたが共にいますゆえに、主をどうか一人一人に、あなたが今日も、あなたを守りと祝福と、そして御言葉から来る平安、確信が、主を一人一人の心に満ち溢れますように導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの名を褒めたたえ感謝いたします。実におびただしい敵に囲まれています。その中には本当に恩をあたに返す者もおりました。これが人のようであることを私たちはまだこの御言葉を通して主よあなたが教えてくださったことを感謝いたします。人の世は恩も裏切りで返すのが人の世です。でも主よその恩を裏切りで返すとき、あなた自身が彼らに対して敵対して立つことができる正しい理由になるから感謝いたします。私たちは主の御声に聞き従い、主がなさりたいことをことごとくなさるものでありますように、主よあなたが私たちを助けてください。出エジプトのとき、あなたの仰せの通り、主よ手にかけなかった彼らがその恵みを裏切りという攻撃という技を持って現れました。でもその時も主よ彼らに怒ることに先立ってあなた自身の名前を呼び、そして主ご自身に攻め寄るその信仰をヨシャバデに与えてくださったことを感謝いたします。ヨシャバデとその時代の民はヨシャバデのその信仰の模範に従って、民も主の御前において本当によくひれ伏し、よく主に祈り断食する民であったということは分かりました。主よ私たちもおびただしいあらゆる手に負えない人物事によって苦しみ悲しみを覚えているとき、まず彼らに対抗するということより御言葉を盾にあなたの御前に立つことをヨシャバテから見習うことができますように、主よあなたが今日この箇所を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人が本当にイエス・キリストにあってこの模範に従って歩むことができますように、まずあなたの御名を呼ぶこと、そして聖書の御言葉をよく知り、その御言葉を持ってあなたの御前に立つこと、あなたの御言葉を盾にあなたに迫ること、それによって主よヨシャバデの勝利に預かることができますように、私たちをあなたが祝福してください。 私たちが目の前にいる人物ことに対してどうするべきかということを主よ、本当にイスラエルの民が主と健やかに過ごすときに、主によく聞き従い、自分の思うがまんまにしなかったことを思い出し、どんな人でも物でもことでも、主よ、私たちの目の前に立ちはだかったときには、あなた自身の御心がどうであるかを伺いを立てる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。伺いを立てて主の皆を褒めたたえることができますように、伺いを立てて私たちがまず主ご自身のイエスとノーに、イエスをノーをしっかりと答えていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日よく御前において主の皆を呼び、御言葉のことごとくを盾に取り、祈る人に与えられる、祈る民族に与えられる、その成功をあなたが私たちにこの御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。